こんにちは。京都人権啓発推進会議25周年記念番組憲法週刊2009ナビゲーターの嵯峨根幸子です。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。京都人権啓発推進会議は世界人権宣言35周年を記念して、人権擁護に関する啓発活動の推進を目的に、昭和59年に京都府をはじめ府内の12団体により設立され、今年で設立25周年の節目の年を迎えます。5月1日から5日までの5日間、京都人権啓発推進会議25周年記念番組として憲法週刊2009を放送いたします。憲法週刊は5月3日の憲法記念日の前後、5月1日から7日までの1週間です。憲法の基本理念の一つに基本的人権の尊重があります。私たちは普段お互いの人権を十分尊重し合えているでしょうか。憲法週刊の機会に基本的人権の大切さについて考えてみませんか。この番組は京都人権啓発推進会議の協力でお送りいたします。それでは、実際にドメスティックバイオレンス DV 被害者の支援を行っていらっしゃる京都府配偶者暴力相談支援センターの相談課長、浅香涼子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず暴力の実態について教えてください。
はい、私ども配偶者暴力相談支援センターでは、配偶者間の暴力に関するご相談を受け、必要に応じて適切な場所での被害者の一時保護を行い、今後の自立生活に向けての情報提供などの支援業務を行っておりますが、当センターにおける DV 相談と一時保護の状況について申し上げますと、まず、相談状況については平成20年度中に被害者ご自身から寄せられた DV 相談は1465件ありまして、男女の割合は女性が 99%、男性が 1% でございました。次に一時保護については平成14年4月に京都府配偶者暴力相談支援センターが設置されて以降、平成21年3月末までの7年間に881件一時保護を行いましたが、1年度あたり125件ぐらいとなります。また年代別の傾向といたしましては、やはり30歳代の女性がお子様を同伴される形で保護となるケースが多く、次に40歳代、20歳代の順になっておりまして、例年同じ傾向が続いております。
では DV の被害の女性、命の危険にさらされるほどの暴力を受けながらもなかなか逃げ出すことができないっていうふうに聞いたんですけど、それはなぜなんでしょうか。
はい、その要因といたしましては、まず暴力そのものが与える影響といたしまして、はい、1点目に、繰り返される暴力によって被害者の感情がなくなり、身体的暴力の痛みが麻痺するということがございます。はい、2点目は夫から離れることができない、助けてくれる人はいないとの無力感もあります。3点目に、夫からお前が悪い、お前は生きている価値のない人間だと言われ続けることによりまして、自己評価が低くなり無気力になるということがあります。また次に親しい関係の中で起こるため、被害者の複雑な心理もあって、加害者の態度が暴力時とその後で異なるので、相手が変わってくれるのではないかとの期待や、加害者が自分は悪くないと暴力を正当化し、このようにさせるのはお前が悪いからだと責任を転嫁するために、被害者は相手の行為が暴力で自分はその被害者であることを自覚するのが難しくなります。さらに3番目に固定的な性別役割分担に関する問題と生活基盤を失うことへの不安が見られます。例えば男性優位、女性蔑視の男尊女卑の社会の価値観、夫が妻に暴力を振るうのはある程度は仕方がない、家庭をうまくまとめるのが女性の役目との社会通念、それと女は家事、育児、介護をし家庭を守るべしとの固定的な性別役割分担意識などが挙げられます。
はい、なるほ ど、まあ、様々な DV の問題、引き続き明日もまたお話を伺います。今日は京都府配偶者暴力相談支援センター相談課長の浅香涼子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は京都人権啓発推進会議25周年記念番組憲法週刊2009を放送いたしました。この番組は京都人権啓発推進会議の協力でお送りいたしました。